本日はお忙しい中、また雨の中お集まりいただきましてありがとうございます。2018年度第一四半期の決算の説明会を始めさせていただきます。まず当社の出席者をご紹介いたします。代表執行役専務平田雅義です。主計部長高島秀也です。広報 IR 部石山和義です。進行を務めます広報 IR 部の沼田でございます。よろしくお願いいたします。本日は平田からご説明させていただいた後、質疑応答の時間を設けさせていただきます。終了は15時45分ごろを予定しております。それではお手元にお配りしております決算資料のうち、スクリーンに表示しておりますパワーポイント資料に基づいて、平田からご説明をさせていただきます。
財務を担当させていただいております平田でございます。本日はお忙しいところありがとうございます。それではお手元のパワーポイントあるいはスクリーンに移しますが、パワーポイントに基づいてですね、当社の第一四半期の決算の状況をご説明させていただきます。まず最初4ページをご覧ください。まあ、いつものようにですね、売上高営業利益それから売上高利益それからキャッシュフロー、そういったところのですね概要をご説明させていただきます。売上についてはですね、当社インフラシステムソリューションあるいはストレージデバイスソリューションが増収になっております。一方でエネルギーシステムソリューションで、まあ、前年同期にはありましたランディスギア、これがまあ IPO で連結が抜けたということで、そういった影響あるいはですね脱炭素の影響で火力事業こういったところがですね減っておりまして、全社で8423億円ということで、前年同期に対して660億円、約660億円の減収になってございます。 7.3% の減収ということです。為替の影響でございますが、前年同期に対して40億円の減収ということでございます。為替の分を除きますとですね 6.8% の減収ということになります。まあ、あまり為替の影響は大きくないということでございます。それから損益面でございますが、インフラシステムソリューションあるいはインダストリアル ICT ソリューション、ここは改善となりました。ただ一方ストレージ&デバイスソリューションやエネルギーシステムソリューションが減益となり、全社では125億円の減益ということになってございます。為替の影響は記載の通りですねほとんどないということでございます。なおですね、前年同期に、実施をしておりました賞与削減等の緊急対策、これは当年度、取りやめてございますので、昨年と比較いたしますとですね、その分が140億円、コストが増えているということになってございます。次に税引き前損益でございますけれども、営業外損益、ここでですね東芝病院の譲渡益、それから、東芝メモリーの持ち分法損益の計上、こういったことがございまして、対前年同期で増益になってございます。当期純損益では非継続事業損益にメモリー事業の売却益を計上してございますので、前年同期に対して、9664億円の増益、絶対値で申しますと1兆167億円という数字になってございます。続きまして5ページをご覧ください。キャッシュフローでございます。フリーキャッシュフローにつきましてはやはりメモリー事業の売却の影響、これが大きくございまして、約1兆4500億円の影響がプラス影響がございます。前年同期に対して1兆5700億円の改善、絶対値で申しますと1兆5736億円の、フリーキャッシュフロープラスという結果になってございます。株主資本につきましてもやはりメモリーの売却益があったということで1兆8619億円となり、株主資本比率も 37.9% まで回復をしているといった状況でございます。続きまして6ページそれから7ページ、 ここについてはですね、今ご説明した内容を表で分かりやすくまとめてございますので、後で必要に応じてご覧いただければと思います。それから8ページ、今回ですね、メモリー事業の売却があったということで、損益計算書あるいはキャッシュフローにメモリーの内容がどう入っていたかというのをやや分かりやすくですね、まとめさせていただきました。上段がですね、売却前それから売却による業績の影響ということで、まず1行目がですね、6月にですね、メモリー事業の売却益9655億円、これはほぼ見通し通りの数字でございましたが、この数字が計上されてございます。それから4月5月はですね、メモリー事業まだ弊社内に連結対象としてございましたので、この部分の、損益の計上、これが非継続に計上されてございますが、これが720億円あります。合わせもってですね、メモリー関係で1兆375億円非継続で計上されているという状況です。それからキャッシュに関しましては1兆4536億円のキャッシュインということです。内訳を大まかに申しますとですね、2兆円で売却をしておりますので、一旦2兆円の現預金が入ってきてございます。それから、メモリ社の方に東芝から再出資をですね、約3500億円してございます。それから3点目がですね、メモリー事業が連結除外になりましたので、メモリー事業が抱えていた約2000億円程度の現預金、これが抜けたということで、合わせもってですね、1兆4500億円の、キャッシュインということになります。それから売却した後ですね、6月以降 の、フローでですね、どうなっているかということですが、これが一番下でございますが、持ち分法投資会社になってございますので、持ち分法損益に入ってございます。これが営業外損益になりますが、6月単月分で、メモリー社の税後利益の 40% 分、これがですね、122億、当社の営業外損益に計上をされているということでございます。それから一番下にちょっと小さく注意書きで書かせていただいているんですけれども、皆さんメモリの業績の内容について非常にご関心高いだろうということは想像に難くないんですけれども、弊社としましては、メモリはすでに連結対象外になってございますので、この場を含めてですね、当社からメモリー事業 の、 業績の詳細内容 の、 ご説明あるいはご質問にお答えするということはできかねますので、あらかじめどうぞよろしくお願いいたします。続きましてですね、営業損益を前年同期と比較したグラフを載せさせていただいてございます。一番左がですね、前年同期17年のファーストクォーター132億の営業利益でございました。これをですね、一番右がですね、当年度の7億円という営業利益でございますが、当年度の事業ベースに組み直してですね、比較をしてございます。一つはですね、先ほど若干お話をさせていただきました緊急対策の取りやめ、これによってですね、前年度132億円が、これがないという状況ですと、マイナス8億円になっていたということです。それからランディスギアと映像もですね、当社の連結から今年度は外れてございますので、この分の利益、ちょうど入りくりになるんですけれども、合わせもって6億円、これを差し引きますとですね、今年の事業体ベースではですね、昨年、マイナス2億円、ほぼゼロのレベルで営業利益があったということでございます。これに対してですね、売価ダウン、特にですね、ストレージ&デバイスソリューション、ハードディスク関係ですね、この売価ダウンの影響が43億円、それから、国内の火力事業が減収になった影響による減益、これが約30億円ございます。 一方でですね、受注案件の精査等をいたしておりますので、その改善効果がまあやや出てきたということで、まあ、高精査でプラス10億円が出ております。それから、まあ、売価段減収損をですね、何とかカバーするように固定費の削減が72億円出てございます。特にですね、昨年はインダストリアル ICT ソリューションで、国内中心に構造改革をやらせていただきました。この効果がここに出ているということと、それからエネルギー関係ではですね、特に海外の不採算の現地法人のシャットダウンをさせていただいておりまして、その固定費がややかなり減ってきたということで、まあ、72億円の効果があったということで、合わせ持って当年度の営業利益は7億円のプラスということでございます。第一四半期のこのプラス7億円という利益水準でございますが、弊社ですね、年度後半にかけてですね、特にまあ観光庁を中心としたお客様からですね、まあ、に対する売上が増加してきますんで、こういった後半では増収益、それから現在ネクストプランということで、将来の計画を進めてございますが、調達の CD とか固定費の縮減、そういったことをですね、できるところから進めさせていただいてますので、そういった効果が年度後半に現れてくるということで、現在公表させていただいております営業利益700億円、これは今回はそのまま据え置くということでやらせていただきます。それから10ページは営業外損益の内訳でございます。下の方にございますように、持分法損益では先ほどご説明した東芝メモリー社の、持分法損益が、まあ、前年度に対しては加わるということです。それからその他につきましては、東芝病院の売却益が計上できてございますので、そういったものが改善をしているということでございます。11ページがフリーキャッシュフローでございます。一番右、1兆5736億円というのがこのファーストクォーターのフリーキャッシュフローでございます。青いグラフがですね、1967億、これが営業キャッシュフロー、それから赤いグラフ1兆3769とありますが、これが投資キャッシュフローでございます。で、投資キャッシュフローの中にはですね、先ほどご説明した約1兆4500億円の、メモリー売却に伴うキャッシングが入ってございますので、まあ、それを除きますとですね、実態的な投資はですね、767億円あったということです。これはまあ発注ベースではなくて、キャッシュベースということでございますけれども、まあ、一番下にですね、メモリーの売却によるキャッシュの影響を除いたらということで、まあ、実態の事業ベースということで数字を書かせていただいてございますが、この、ファーストクォーターは1200億円のキャッシュプラスであったということになります。それから12ページがですね、損益計算、失礼、貸借対照表でございます。これもですね、メモリーの売却の影響によりですね、少し大きく変わってございます。左側が資産型でございますが、3月末4兆4582億円でございましたが、6月末が4兆9132億円ということで、約まあ4500億円ほど増えてございます。大きくはですね、一番上ピンク色でございますけれども、メモリー売却によって大きくキャッシュが入ってきたということでございます。それから一番下、その他のところで約3500億円ほど増加してございますが、ここにはメモリー社への再投資の数字3500億円ですね、これが入ってございます。それとあと減少要因ではですね、18年3月末で非継続事業資産というのが1兆2965億ございましたが、これが、売却が完了したということでバランスシートから外れてございます。それから負債でございます。3兆4000約500億円から2兆8200億円に減少してございます。 1点目はですね、一番上、有利子負債、これは社債の償還時期が来た、あるいはメモリーの売却が完了してキャッシュが入ってきたということで、返済できる、借入金を、返した結果でございます。ここで約まあ1000億円ぐらい減少しているということです。それから、非継続事業負債というのがですね、3月末には約まあ3500億円ありましたが、これも先ほどの資産と同じように、連結除外されておりますので消滅をしているということです。まあ、そういったところが大きなところでございます。で、次にですね、セグメント別に、少し内容をご説明をさせていただきたいと思います。14ページは総覧表でございますので、後ほどご覧いただければと思います。まずエネルギーシステムソリューションでございますが、一番上段に、セグメント合計書いてございます。売上高今年度1325億円でございました。前年度に対して約850億円の減収でございます。営業利益については43億円の赤字ということで、40億円の減益ということです。で、営業利益のすぐ脇にですね、吹き出しで参考で数字を載せさせていただいてございますが、まあ、特に為替の影響はあまり大きくないんですけれども、緊急対策をですね、今回取りやめさせていただいたということで、まあ、その悪化影響がですね、まあ、前年同期と比較するとということで、まあこういった数字が影響しているということではございますけれども、まあ、この緊急対策をやめたから減益になっていいということは我々は一切思っておりませんで、これを跳ね返すようなですね、改善努力を、まあ、していかなければいけないというふうに思ってございます。まあ大きくご覧になってですね、やはり減益になっている一つの要素が火力水力、ここがですね、売上高660億、前年度に対して約200億円の減収になってございます。減収によって、まあ、47億円、損益が悪化しているというところが一つの大きなポイントで、我々はここのところをいかに改善していくかということで、今ビジネスプランを検討中というところでございます。一方で、一番下から2番目のですね、ランデスギア、これはですね、連結除外になって、まあ、プラスの営業利益を持っていたものがなくなったということでございますが、代わりにですね、原子力、これは改善をしておりましてですね、まあ、売上が減ってるんですけれども、コストの削減等々の効果を出して、まあ、ランデスギアのマイナスを打ち消しているという内容がエネルギーシステムソリューションでございます。次にですね、エネルギーシステムソリューションの受注残高の推移でございますが、前年同期からですね、約 12% 減ってございます。まあ、金額にいたしますと約2000億円の受注残高の減少ということになってございます。まあ、これまで以前受注したですね、案件の売り上げが、まあ、立ってきていると。まあ、しかもですね、あまり再生性の良くないものの売上計上がされていったということで、まあ、受注残高が減っていると。それから今度は新しいものをですね、この1年間でいろいろ受注をしてきたわけでございますけれども、やはり過去の反省を鑑みてですね、再生性の良い案件に絞ってですね、受注をしていくという、まあ、社内では厳選受注と申しますけれども、そういったマネジメントを今取ってございますので、受注残高は減ってございます。代わりにですね、その受注残が持っている粗利率、これはですね、前年同期に対しては着実に改善をしております。もう少しですね、時間をかけて改善の度合いを高めていくというふうなことで行動してございます。それからインフラシステムソリューションでございますが、2700億円の売上で営業利益は1億円ということで、前年同期に対して17億円の改善でございます。これもですね、緊急対策の剥落の影響が約40億円ございますので、まあ、実質的には緊急対策の剥落の部分をですね、跳ね返すような形で増収、あるいはですね、固定費の削減、そういったことで、このインフラシステムは 堅調に改善をしてございます。特にこのセグメントはですね、年度後半、第4四半期でですね、お客様の売上のニーズが高いものでございまして、年度後半にですね、大きな売上と利益が上がってくるというふうな業態になってございます。それからストレージ&デバイスでございます。昨年に対して143億円の減益でございます。緊急対策あるいは為替の影響を含めてもですね、含めてというか除きましてもですね、100億円を上回るですね、減益になってございます。半導体で77億の減益、それからハードディスク他ということで66億の減益になってございます。半導体関係はですね、ディスクリートは比較的好調ではございます。ただですね、今増産設備をですね、昨年の末から今年度1級にかけてですね、発注したものを入れ込んでございますので、まだその増収効果が出てないということで、利益の方は横ばいになってございます。それからシステム LSI 関係は、そこにございますようにですね、通信事業者さん向けが思ったほど売れないということでですね、減収減益になってございます。それからここにはニューフレアテクノロジーという会社連結してございますが、ここについてはですね、新しい製品を今リリースをしてございますが、前年度のファーストクォーターに比べてはですね、売上がやや後ろにずれておりまして、年度の公表の計画とは、公表した時の年度の計画は達成する予定ですけれども、売りが後半にずれているということで、減収減益になっているということでございます。それから、ハードディスク他でございますが、126億円増収をして66億円減益ということです。ここにはですね、実はまだメモリー社からメモリーを一旦ここで購入をして社外のお客さんに売るというふうな転売のビジネスが残っておりまして、これの増加がですね、約240億円あります。で、この取引はですね、ほとんど当社には利益は出ないということになってますので、営業利益にはあまり影響はないんですけれども、一方でハードディスクが120億ほど減収になっていて、それ見合いでですね、営業損益が悪化をしているということです。特にハードディスクはですね、パソコン向けですね、モバイル向けのハードディスクの売価ダウンが、相当激しくて、そこの部分をですね、まだ調達 CR で跳ね返しきれていないということ、それから、弊社はですね、14テラバイトのデータセンター向けのハードディスク開発を終えてですね、お客様にサンプル出荷してございますが、この売り上げは残念ながらこのファーストクォーターではまだ立っていないということで、年度後半にですね、大きくその売り上げが寄与し、利益も寄与してくるというふうな計画になってございます。続きまして、リテール&プリンティングソリューションでございますが、ここは安定的に利益を計上している分野でございます。それからインダストリアル ICT ソリューション、ここはですね、売上はほとんど変わらずでございますが、昨年に対して20億円の改善ということでございます。緊急対策の影響が約20億円ぐらいございますので、それを跳ね返してですね、改善をしているということで、内容的には前回の決算発表の時にもご説明ちょっとさせていただいたと思うんですけれども、ここについては国内を中心にですね、昨年度構造改革を実施させていただいて、その効果が出ているということでございます。それからその他でございますが、これはパソコンでございます。前年同期よりも5億円改善をしてございますが、依然として赤字が続いている状況でございまして、この事業についてはですね、ご案内のとおり、シャープ株式会社様とに、譲渡をするということで、今10月1日譲渡完了の予定で動いてございます。続きまして、18年度の業績予想でございます。 22ページが総覧、それから23ページがセグメント別でございますけれども、今回ですね、ファーストクォーターの実績を、会社側でレビューをいたしまして、基本的にはですね、年間の営業利益700億円、あるいはですね、当期純損益1兆700億円に準じた数字が出てきているというふうに、理解してございますので、このファーストクォーターの決算発表時点ではですね、年度修正は年度見通しは据え置くということで、やらせていただきたいと思います。それからその他ということで、東芝ネクストプランについてというふうなパワーポイントを付けさせていただいてございます。東芝ネクストプランについてはですね、今後5年間の当社の会社変革の基本計画になるということで、基礎収益力の強化、それからいわゆる事業ポートフォリオの見直し、そういったことを今鋭意検討している最中でございます。これまでですね、公表時期については年度内、12月いっぱいということをもう申し上げてきましたけれども、現状の当社の検討状況、あるいは、諸々の、事項をですね、勘案して、11月中にはですね、発表させていただいて、会社としても早く計画を、ファイナライズさせて、大胆に実行に移していく必要があるというふうに思ってございますんで、この場を借りましてですね、11月中には株主をはじめステークホルダーの皆様方にご説明を差し上げるというふうなことを約束させていただきたいと思います。それから7000億円の自己株式の購入、これもですね、以前ディスクローズさせていただいてございますが、今東芝ネクストプランをはじめですね、いろいろな検討をしてございます。こういったことがですね、外部専門家も含めてですね、検討した結果、やはり会社として重要事実を抱えている可能性があるというふうに判断しておりまして、法令上の制約も踏まえて、実施可能となった時点でですね、可能な限り早く自己株買いを行っていくという方針でいることを改めて、この場を借りてお伝えをさせていただきたいと思っております。それから、自己株買いのみならずですね、通常の配当、これまで無配の状態が長く続いて大変ご迷惑をおかけして誠に申し訳ございませんけれども、通常の配当についてもですね、今東芝ネクストプランを組み立てる中の資本政策としてですね、検討を進めているところでございますので、これも合わせてですね、ネクストプランの時にご説明をさせていただきたいというふうに思ってございます。長くなりましたけれども以上でございます。
当社からの説明は以上でございます。それでは質疑応答に移らせていただきます。ご質問のある方は挙手をお願いいたします。係の者がお手元にマイクをお持ちいたしますので、はじめにご所属とお名前をお願いいたします。ではちょうど真ん中の女性の青い方、
ありがとうございます。ブルームバーグの古川と申します。すいません、28ページ今説明はなかったんですが、 LNG 事業について、何点か確認させてください。足元ではアメリカの天然ガスの価格がここ5年間では高値圏に来ていて、東芝にとってはその今 LNG 売りやすい環境だと思いますが、損失の推定額が年間で100億円という以前の水準に変化はないのか、またその現時点でのこの契約状況、何割くらいまで契約が締結しているのかという、あと、可能であれば、取引先の企業がどこなのか、どこの地域の企業なのかということを教えてください。
はい、ご質問ありがとうございます。LNG につきましてはですね、以前100億円程度の、状態だと、損失が出る可能性があるというふうにお伝えいたしましたが、 まあ、若干ですね、価格が改善しているという状況にはございますので、まあ、それよりも金額は少なくなっているのかなというふうには思います。ただ現在オファーいろいろとですね、オファーをいただいている、ベースというのはやはりですね、当社にとってはまだマイナスのオファーをいただいているということです。それから、詳細なですね、お取引先様の、お名前はですね、ちょっと控えさせていただきたいと思います。それとですね、どのくらい、まあ、契約が取れているのかということですけれども、まあ、当面の、まあ、5年間程度ですね、この辺の、ところをですね、まずは埋めに行きたいということで活動をしてございまして、契約には至ってございませんけれども、お話レベルではですね、それを十分カバーするお話はあります。ただ弊社もそうでございますし、買い手側さんもですね、少し価格の動向を見極めながら正式契約というふうなことで、まあ、そういった状態がですね、まだ申し訳ないんですけれども引き続き続いているという状況です。それから一点ですね、こちらから積極的にご説明するのを私が出演してございましたけれども、その表のですね、下から2番目にですね、市況や当社を取り巻く状況を踏まえてさまざまな施策を検討しているが、その施策の内容については、損失が発生する可能性があるということで、いろいろなですね、この案件20年間にわたる案件でございまして、長い目で見てですね、当社としてどういった手段が一番、いいのかということをですね、東芝ネクストプランの中で、我々鋭意検討しているところでございます。
すいません、最後のところでその契約を見直す、契約を白紙にするという可能性もその検討には含まれているんでしょうか。
そうですね、その個別の契約を見直すということも含まれております。
はい、よろしいでしょうか。他にご質問ある方、一番前の。
日経新聞の浜といいます。2点お願いします。今回の46の決算で、メモリーが、なくなったベースで比較してもですね、その営業利益が、大きく落ち込んでおりまして、今後その東芝が改めてその成長するためにどのような事業が牽引するのかというのをお聞かせいただければと思います。今ネクストプランを策定で同時並行的にその原価低減とかもやってらっしゃるかと思うんですけれども、ちょっとまだなかなか厳しい状況が続いているのかなというところが今回の決算からは見て取れますので、何かその少なからずなんかポジティブな動きも出ているというようなものがあれば教えてください。2点目が自社株買いの件なんですけども、今回9月末に臨時決算を実施して11月にネクストプランを公表して、できるだけ早く自社株買いも早期に行いますということなんですけども、一部の株主からその7000億ではなくて、もう少しその自社株買いを金額を増やしてもいいのではないかというような声も出ている中で、改めてこの辺の還元の額についての考え方を教えてください。お願いします。
はい、まずですね、ネクストプランの中でですね、しかるべき利益率、グローバルスタンダードの利益率あるいは ROE、ここに最終的に持っていこうということで我々毎日のように鋭意議論をしてございます。具体的にどの事業でというご質問でございますけれども、我々の今の考えは、今我々がこれからですねスクリーニングはまた鋭意かけていきますが、基本的にはですね、この今 22BU 我々ございますけれども、この事業を一旦ですね、先ほど、基礎収益力の強化と申しましたけれども調達の CR、コストの改善、固定費の削減ですね、そういったことを、精一杯全力で加速度的に織り込んだ結果としてですね、すべての事業でですね、収益性を高めるということをやっていくのがまず第一段階でございます。それで、相対的にですね、収益性が低いものがまだ残っていればですね、 それは構造改革の対象にしていくということです。それから残った事業もですね、まあ、いわゆる単純なハードウェア売りということではなくですね、今外部からも人材を招いて検討してございますけれども、IoT、AI を絡めたですね、まあ、弊社車谷が言っておりますリカーリングビジネス、こういったものをですね、の比率をどんどん伸ばしていって高収益の、まあ、事業体質にしていくというふうなところが、まあ、ネクストプランの今検討しております大きなあらすじでございます。それから、7000億円の、件でございますが、前回発表させていただいた時にも若干ご説明をさせていただいたと思うんですが、まあ、将来まで見通した資本戦略、これで、まあ、7000億円が我々としては残った株主資本のレベル感も含めてですね、適切だというふうな判断をいたしましてですね、7000億円の自己株式の取得をさせていただくということをご説明させていただきましたが、現在のところその方針は変わってございません。
はい、よろしいでしょうか。他にいらっしゃれば、じゃあ一番前の方。
すいません、豊経済山田です。短く3点あります。1点目なんですけども、メモリーの、持ち分 の、 この先の入り方なんですけども、先ほどご説明あったように6月がそれだと思うんですが、利益の 40.2 ということですが、前も聞いたように優先株あるので、あと数字から見ても単純に6月の純益のかける 0.401 ではないと思う、402ではないと思うので、ここについてこの先どういうふうに見ればいいのか教えてください。
そうですね、申し訳ないんですけれども、この、まあ、前提となる内訳をですね、まあ、弊社から申し上げることはできません。ただ優先、おそらくベインさんの方、あるいは失礼メモリー社の方でですね、計上されるべき優先配当、あるいはですね、借入金がございますので、その借入金の金利、そういったものを差し引いた数字をですね、まあ、弊社の方にレポートしてきているということでございます。
差し引くわけですよね、やっぱり優先配当と、通常の借入れ6、銀行からの借入れもそこから差し引くんですか。それはそもそも PL で途中で差し引かれているという理解をして。
そうですね、一般的にはメモリー社の方で、銀行から借り入れをしてございますので、メモリー社の営業外損益、まあ、コストとしてですね、金利は入って、そこからそれで、まあ、税引き前利益が出て、そこに、まあ、税効果をカウントして、それの 40.2% が、まあ、弊社にレポートされてくるということでございます。
わかりました。2点目なんですけども、リスク、残っているリスクについて教えてください。まず1点目がその原発絡みのところでいくと、中国 の、 AP 戦とかが、今年だと思うんですけれども、この絡みとかそういったアメリカも含めて残っているところでその大きな問題になるようなことがありやなしやというのをまず教えてください。これが2点目です。
中国の原発については東芝グループに対してはもうリスクはございません。
ニュージェンももう一切ない。
ニュージェンも今ランニングでニュージェンの、まあ、オペレーションを回してございますが、まあ、先般開示させていただいたように、ケプコさんはじめですね、いろんな方と、交渉してございますので、まあ、その間の若干のコスト負担はありますけれども、その大きな金額があるということはございません。ただ手法によって、まあ、あいつ様がいらっしゃる話なんで、手法によってはですね、何らかのコストが発生してくる可能性もあると思ってます。
完全にそのポシャった場合に損失がドカンと出るということは考えなくてよいということですか。
そうですね、まあ、弊社としてはですね、売却をしていくという方向でございますので、まあ、可能性の話は本来はできないんですけれども、 まあ、生産ということになるとある一定のコストはかかってくるというふうには思ってございます。
最後がもう一度フリーポートについてです。こちら の当社の利益損益の考え方であるんですけれども、これ、調達 の天然ガスというのは基本その市場だと思うんですけれども、これ、販売価格もは LNG の価格で変動するという理解でいいんでしょうか。つまり、契約ができたとしても5年とか何年の契約をしてもそこの差額で損失をかぶる可能性がある。
そうですね。売上高も変動しますし、仕入れるガスの方の原価も変動しますので、そこの部分については大きな悪化要素はないというふうに思います。ただもともと契約するときの売上の水準が、弊社フリーポートを運営する固定費をカバーできるかできないかといったそういったところです。
分かりました。で、先ほどの、契約を見直すという個々の個別の契約を見直すというのは、これはそのお客さんとではなくて、フリーポート自体を手締まう可能性があるという理解でいいんでしょうか。でそういうことができるんですか。これが最後です。
正直あらゆる可能性を、今検討しているというふうにご理解ください。
ありがとうございます。
はい、よろしいでしょうか。他にじゃあその一番前の、奥から2列目の方。
G 通信の伊藤です。火力発電のところなんですけれども、ネクストプランの中でもその収益強化課題という話でしたけれども、その火力はその今後その売り上げとか受注みたいなものっていうのは、回復していく可能性があるか、そこを、ネクストプランでも目指していくのか、それともその、ここはなかなか構造的に伸びない中で、利益率というかそのコスト削減によってその利益については受注が減る中で取っていこうということを考えていらっしゃるんでしょうか。そこ
は、はい、これ一般的なもうアンダースタンディングになっていると思いますけれども、世の中脱炭素ということでですね、火力の発電がややディスアドバンテージになっているということはございます。もちろん発電コストが安いということで新興国の方ではまだ大型の火力発電所の建設を多少そういうオポチュニティがあるということは認識してございますが、弊社としてはですね、基本的にはその売り上げを追いかけるというよりはですね、きちんと利益や経常をしていける、弊社もですね、これまでガスタービン等々世界中にかなりの台数を納入してございますので、そういったところの、保守メンテナンス、それからあとは性能向上の改造ですね、そういったところの受注に少し特化してですね、採算性のいいものを確保していくというふうな方針で、現在検討を進めてございます。
わかりました。あともう一点、業績予想とのあれなんですけども、その業績予想自体は変えてないということですけれども、その、期初に予想したものとその、第一四半期のその進捗状況といいますか、これは気象予想に沿った形になっているのか、例えば火力なんかでですね、この想定以上にこう需要が減っていて、ただそれをその今後ですね、こう売上等でカバーするのか、それともその固定費の削減を含めてネクストのプランの中でそのコスト削減みたいなのを非常に進めていると思うんですけども、そういったものでこうリカバリーして、業績予想は着地では同じになるのかという、そこの、
そうですね、火力についてはですね、年間で見通したレベル感と、1級の実績比較しますとオンラインだというふうに理解してございます。ただですね、このままの収益性では我々は問題だと思ってございますので、 まあ、年度後半に間に合うか、まあ、少なくともですね、来年度にはですね、さらに収益性を改善するようにですね、原価低減あるいは固定費の効率化、そういったものをやっていくという方針でございます。あとのところはですね、多少ファーストクォーターとその後との入りくり等ございますけれども、基本的には700億円の営業利益をアチーブできるように今進んでいるという理解でございます。
最後に言ってなきゃ、まあ、これ今後その11月中にネクストプランは出すと思うんですけれども、そのコスト削減みたいなものっていうのはですね、こうどれくらいのこう規模感のものになりそうなのかと、そのまあ数年間で数百億円とか数十億円とか、まあ数千億ってことはないんでしょうけれども、それは今現段階でどれくらいの高規模のものを想定しているかっていうのがもし分かれば。
そうですね、前者の塊でお答えできればいいんですけれども、まだちょっとその段階には至ってございません。今個々のですね、調達品、これをですね、設計からすべて見直していくという必要がございますので、各ビジネスユニットで設計から見直してどれだけ安くできるんだということを今鋭意、まあ、夏休みをかけてですね、やっている最中でございます。
はい、よろしいでしょうか。他にじゃあその2列目の方、眼鏡の方。
ダイヤモンド社の千本木と申します。今の関連で原価率について伺いたいんですけれども、この46で原価率が、まあ、上がっている要因というのと、あとそのネクストプランでですね、その他社並みの原価率を目指すということになっているんですが、まあ、それに向けて今どういった課題があるのか、手応えも含めて、まず教えていただければと思います。
そうですね、上がっているというのはどことの比較感でというのがあろうかと思うんですけれども、まあ、前年同期から見るとですね、やはり先ほど来ご説明を差し上げている、特別施策を取りやめたというところがですね、原価率のアップの、まあ、大きな要因にはなっていると思います。それで、まあ、これはですね、我々執行サイドに大変責任のある問題で、従業員の皆さんにご協力をいただいて、まあ、商品を削減をしてきたわけですけれども、それを、取りやめて、原価率が単にアップしていいという問題ではございませんので、ここのところをカバーしてですね、さらに原価率を下げられるようにですね、今全社一丸となって取り組んでいるところでございます。手応えは非常にあるというふうに思ってございます。
あともう一点、インダストリアル ICT ソリューションなんですが、まあ、ここが、まあ、要はリカーリングに向けての鍵になるかと思うんですけれども、競合の、まあ、そういうこういったサービスのプラットフォームをやっているような会社のこの事業、この似た事業にはですね、まあ、2桁ぐらい利益率あるところが多いと思うんですが、まあ、それに対してまあ 2% ROS で 2% というのは若干、まあ、物足りないなという気がするんですが、この辺は課題というのはどういうふうにご認識されているんでしょうか。
はい、もうご指摘の通りだと思います。若干というかですね、社内でも相当物足りないという認識でございます。まあ、グローバルでですね、こういったビジネスをやっている会社のベンチマークを今何回かやっておりまして、まあ、基本的にはですね、まあ、ソフトウェアをコーディングする、まあ、コストが高い、まあ、他社さんですね、海外の安いところに発注しているとかですね、まあ、弊社自体の固定費の水準が高いという問題点をあぶり出してございますので、そういったところを、来年度にかけて改善をしていけるようにですね、今検討させていただいているところでございます。
はい、よろしいでしょうか。ちょっと、少し時間オーバーしておりますので、最後お二方ご質問をお受けしたいと思いますが、他にございますでしょうか。じゃあ、今手を挙げて奥から2列目の男性の方。
朝日新聞の内藤です。固定費の削減のことを少しちょっと詳しくお伺いしたいんですが、今回第一クォーターで固定費の削減効果がだいぶ効いているということですが、要はICT 部門の人員削減ということかとも思うんですけれども、 今後ネクストプランなども睨んでですね、人員削減に対する考え方っていうのはどう、今回もやっぱり効果が出たので、今後もやっぱり人員削減っていうのは考えていくということなのかというのをまず教えてください。
そうですね、人員だけに限らずですね、あらゆるもののコストを下げていくということをやっていきます。それで必要に応じてですね、人員の減も対象に入れることはあるとは思いますけれども、基本的にはですね、日本サイド、かなりですね、弊社人員が減ってございますんで、今残って、いただいている従業員の方々により効率的に働いていただくというふうな方向でですね、考えてございます。
わかりました。すみません、それを踏まえた上でお伺いしたいんですが、車谷さんが就任してからですね、散々言われているのは、今までも質問が出ていたように、調達費ですね、が東芝は高いということですけれども、今ちょうどその設計の見直しなどを取り組んでいる最中ということは、この第一クォーターではその車谷さんが言っているような固定費の、つまり調達費の削減みたいなのはまだ効果が全く出ていないという理解でよろしいでしょうか。
基本的にはそういうふうにお考えになっていただいて結構だと思います。遅れていること自体についてはお詫び申し上げますけれども、今このファーストクォーターではその効果は出ておりません。多少ですね、間接費の削減、こういったところはですね、ネクストプランを固める前にですね、どんどん進められるものがございますので、そういったものは鋭意、6月5月の半ばぐらいからやってございまして、多少そういった効果は出ているとは思いますが、基本的に大きいものについてはまだ、含まれてございません。
はい、では最後お一方、じゃあその2列目の女性の方。
すいません、日本経済新聞社の安原と申します。ちょっとエネルギーについて聞きたいんですけれども、いくつか質問が出たんですが、 LNG って今市況が好転していて、ある意味他社さんとかそこでビジネスやっていくっていう、なんか御社ではやはりまだリスクっていう認識でよろしいのか、そこの再確認をさせて、いただきたいのと、あとリストアの話も出たんですけど、火力がやはり世界的な不況で G シーメンスもリストアしてますので、火力について、世界の大手がやっているような同じようなこう事業再編ですか、そういうことをされるお考えはないのかっていうのと、あとすみません、多くて申し訳ないんですけど、通期予想の営業じゃないですね、最終損益の700億円ですけれども、営業益の700億円ですけど、これって固定費削減効果って入ってるんでしょうか、を盛り込んだ上で700億円とされていらっしゃるのかっていうのをお聞きしたいのと、もう最後の一点ですけれども、御社の各、これまでの業績悪化で社会インフラ公共機関の競争入札が多いと思うんですけど、この業績悪化の影響でなんか入札入れないとか、そんな状況が生じているかどうかっていうのをお聞きしたいです。よろしくお願いいたします。
はい、ちょっと複数の質問をいただいて覚えきれてないんですけれども、まず公共事業に対する入札の影響はですね、ありません。東芝は今回ですね、財務体質的にも大きく挽回してございますので、そういったご心配をいただいているお客様はいらっしゃいません。それから火力事業についてはですね、弊社、海外も含めて複数の拠点を持ってございますので、先ほど申し上げましたようにですね、収益性を重視した受注活動をしていく上でですね、現在いろいろレビューしてございますけれども、減らすべきところはきちんと減らして、高収益体質に持っていくという方針で、今計画を進めてございます。それから700億円の中に固定費の削減効果があるのかというご質問でございますけれども、昨年度ですね、先ほど申しましたインダストリアル ICT ソリューションの構造改革、それからエネルギーシステム関連では特に海外のですね、不採算減法、これをですね、切り離してございますので、そういったところの固定費の削減はこの700億円には効いております。 今あのネクストプランで検討をいろいろしておりまして、まあ、ここから固定費の削減がなるかどうかというのはまだ検討中でございますけれども、まあ、そういったものは主体的には来年度以降に出てくるというふうにご理解いただいてよろしいかと思います。それだけでしたっけ。LNG ですね。まずですね、リスク云々の前にですね、弊社東芝としてはですね、現経営陣はですね、LNG は、当社の、コア事業ではないという、認識をしてございます。それでですね、これだけ市況変動の激しいものをですね、コア事業のない中で、保有することはですね、会社にとってリスクだというふうな認識でございますんで、まあ、あらゆる、方策をですね、検討していきたいと思ってございます。
よろしいでしょうか。それでは以上をもちまして説明会の方を終了とさせていただきます。ありがとうございました。